はい、持ち上げニュースです。
はい。
何なんでしょうね。今日はどんなニュースが起きるんでしょうかね。
はい。
はい。どんなんでしょう。
みんなが大好きなサッカーのニュース。
サッカー、あと、はい、ラジ袋。
もう、はい、やってますからね。
うん。
僕らサッカー豚なんでね。
はい。サッカーとラジ袋。どんなニュースなんでしょう、はい、僕らはサッカーのこと分かるんでしょうか。
サッカー、ワールドカップ組み合わせ。
あ、ワーカップ、ワーカップいうやつですね。
ワールドカップ、フィア、
はい、
フィア、ワールドカップ、ブラジル。
フィファ。
フィファ、
はい、
フィア。
フィファ。
フィファ、ワールドカップ、ブラジル、2014。
はい。
グループステージの組み合わせが発表されたそうですよ。
はい。
ワールドカップの仕組みは、このグループを抜けないと、
はい。
決勝トーナメントに行けないらしいですね。
もう予選みたいなやつか。
で、A 組行きますよ、まず。
はい。
A 組は、もう、開催国のブラジル。
はい。
クロアチア。
はい。
メキシコ。
はい。
カメルーン。
はい。
どう思います？
わからん。
なんかね、でもね、ブラジルがサッカー、
ブラジルもう強いんじゃないの？
でも、メキシコも強いです
強いでし
よ
ょう
ね。
な。うん。
で、クロアチアも強いですよね。
なんかあまり弱そうに思わんですね。
で、カメルーンもなかなか弱そうに思えないですよね。なんか波乱が潜んでそうですよね。
はい。え？
まあ、楽勝とは言えない組み合わせなんじゃないかと。
そこが日本グループ？
いや、そこは A 組違う。
ああ、違うか。
B 組。
絶望、絶望やなと思った、今。はい。
B 組。
はい。
スペイン。
はい。あ、そう、強い。
オランダ。
はい。
チリ。
はい。
オーストラリア。
はい、はい、はい。
はい。これは、
オーストラリアがちょっと一つ弱いんかなって、僕の素人
まあ、
判断で。
だけど、
他
スペ
なん
イン
か、
とオランダがね、
スペイン強い。
チリも強い。
ポルトガル
いや、いないい
はいないか。はい、はい。うん。
スペイン、オランダ、チリ
強
が
いな。
強そうに思えるんで、特に僕は、ゲームの、サッカーゲームだったら必ずオランダ取るんですよ。
はい。オランダは何しろ平均身長が190センチとかでしたっけ？
やばいですね。身長はスポーツで優位なので、なかなか。
ラグビーやったら、
ラグビーだったらチビです。
文句なくオランダって、強国なわけですやん。
はい。
だからサッカーだって強いに決まってますわな。
じゃあ次 C 組。
はい。
コロンビア。
はい。
ギリシャ。
はい。
コートジボワール。
はい。
日本。
ああ、なんか妥当な気がしてきましたね。
なんかね、勝てそうじゃないですか、これ。
で、ここなんやろうなって思った。だから
え？
いや、ギリシャとかバカにしてるわけじゃなくて、
は
ヨーロッパ勢とか強そうなんですけど、しかしここなんやなって入るとしたら。A グループとか B グループとか入ったら死にそうじゃないですか。
死にそうですけど、良かったですよね、組み合わ
うん、
せ
良
で。
かったじゃないですかって。
コロンビアって強いですよ、きっと。
ああ、なる
コ
ほ
ロ
ど。
ンビアは、何が強いって、キャプテ
はい。
ン翼2ってスーファミコンのソフトがあったんですけど、
はい。
そこで、シュナイダー君が負けるんですよ、ド
は
イツの。
い。
決勝の間がコロンビアになって、
はい。
後半にですね、
はい。
てってって、でんでんで、でんでんで、でんでんでって音楽が急になって、
はい。
決勝の後半にって、
はい。
コインブラっていうのが出てくるんですよ。
ああ、あれ強いですね。
コインブラ君、
は
もう
い。
足が半端なくて、
はい。
マッハシュートでボールが消えるっていうぐらい。
後の3とかでも、
はい。
コインブラとか、一部の選手だけドリブルワープしますからね。
そう、早い。
画面上のサッカーボールでこう、進撃していくじゃないですか。
はい。
あそこのね、コマが落ちたみたいに飛ぶんですよ。
パッパッパッパッっていきますよ
あっ
ね。
という間にゴール前に。あの能力はやばい。卑怯。
卑怯。
なるほど。でもまあ、そこなんでしょうね。
はい。じゃあ次 D 組。
はい。
いや、全部予想を立てていきましょ
いや、そんな知識ないし。で？
うよ。ウルグアイ、
はい。
コスタリカ、
はい。
イングランド、
はい。
イタリア。
ここもめっちゃ強いじゃないですか。
ここもイングランドとイタリアで終わりですね。
いや、あと、ウルグアイも強いでしょ
じゃあ E 組。
う。はい。
スイス、エ
はい。
クアドル、フ
は
ランス、
い。はい。
ホンジュラス。何ホンジュラスって。
ホンジュラス。ホンジュラス
怪
って、
獣みたいな。
ホンジュラスって。いや、うん。そこも強いですね。ホンジュラスはわからんけど。
うん、ホンジュラスはわからんけど、スイスとフランスが強そうですね。うん、じゃあ FB、F 組。
はい。
アルゼンチン。
はい。
ボスニア・ヘルツェゴ、
ゴビナ。
イラン。
はい。
ナイジェリア。
エルサルバドルの近く、ホンジュラスって。
ああ、全然わからん。ここもアルゼンチンがまあ1位で抜けるでしょうな。
ああ。はい。
で、G 組。
奮発もんなんでしょうね、僕らがこう言ってて。そこ強いって言われてるんでしょうね、今聞きながら。サッカー詳しいと。
そういうのが楽しいんですよ。
はい。うん。
G 組、ドイツ。
うん。
ポルトガル。
あ、もう強い。
ガーナ。
はい。
アメリカ。
ここポルトガルとドイツが明らかに強いですよね。で、ね、アメリカって弱いみたいな印象じゃないですか。
はい。
ただ、どうなんやろ。なんかアメリカではほら、サッカーなんて女の子がやるスポーツさ、みたいな。
まあ、そう
ですね。っていう噂を聞く。
サッカーに集まるやつが、
はい。
あの、絞りかすなんで、スポーツ界の。
まず、アメラグですよね。
アメフトに行って、野球に行って、バスケットに行って、
バスケットとアメフトでも、ほとんど取られて、で、残りで外国人税とかいろんなこと合わせたらどう考えても大リーグですし。
はい。で、次はアイスホッケー。
はい。あ、そうや。アイスホッケーもあるもんな。
アイスホッケー。
はい。
バスケット、アメフトなんですよ。アメリカ三大スポーツ。
はい。
あの、野球が入ってないっていう。
あの野球がね。
うん。あの野球が入ってないんですよ。実は。
アメリカ人の心と言われる野球が。
はい。あれは外国人のスポーツなんで。
で、ここでサッカーなんてやる暇あんのって。
ないですね。じゃあ最後の H 組。
はい。
ベルギー。
はい。
アルジェリア。
はい。
ロシア。
はい。
韓国。
はい。
で、終わりですね、ワールドカップは。
なるほど。
今度はどこが優勝するんでしょうね。
そんなん言われてもね。あの。
いや、だからなんとなくブラジルは梅原なんですよ。
まあそうですね。あの、まあ結局ブラジルかっていう。
で、イタリアとかがジャスティンとか、イングランドがインフィルとか、そんな感じで見たら楽しいんでしょうね、きっと。
そうですな。なんか。
あと、あの、アルゼンチンがサコとか。
そうですね。なんか。
フランスが時々。
ヨーロッパ勢とか、そんなんは普通になんか、強いでしょうっていうところで、なんかブラジルって、ちょっと国家的に観点で言ったら、なんか、もうめっちゃバカみたいにゲームやってるけど、しかし、自力として考えたら、みたいな。
うん。
なんかあの、アメリカ勢強くて当たり前みたいな。
はいはい。まあ、そんな言われ方しますよね。
ね
え。格ゲーならね。
格ゲーならね。ただあの、日本って特化してるからっていう。格ゲー発祥という指定の何かがあってって。
プライドがあるから。
そうそうそう。で、ブラジルはもうなんか、サッカーしかないって言って打ち込んでるやつが多いからっていう。
うん。
で、イングランドは発祥みたいな。
発祥。で、イタリアはほれ、よく守りが硬いみたいな。
でももう、さっぱりわからんですけど、なんとなくぼんやり聞いた話を今こうやって総動員して言ってるだけで。
だから豚はホンジュラス応援ですよね。
そうそう、ホンジュラスってこれまた、メキシコとだからあの、ブラジルをつなぐ間のこの細いところにある国ですね。
じゃあ強そうじゃないですか、サッカー。
キューバとかドミニカ共和国とかの島があるじゃないですか。
じゃあ、モテラジはホンジュラスをちょっと、リーグ抜けするかどうか応援しましょうよ。これ二つ出れるんですよね、きっと。
はいはいはいはい。
スイスとフランス倒せるか？
ねえ。
なんかヨーロッパって全員強いイメージがある。
そう、全員強いイメージがあって。
実際強いんだろうね、全員。
どうなんでしょうね。フランスとスイスやったらだいぶ差があったりするのかな。
まあ、フランスなんて、ワールドカップ常連よね、きっと。
まあ。
超有名大国ですよね。
そうですね。
なんか英雄、なんだっけ、あの、ハゲてた人。
そう、ハゲた人いましたもんね。
あね、超有名な、俺らでも知ってる。
で、キャプテン翼変換でもいいんですけど、
はい。
普通にナポレオンとかいたりとかする。
あ、ナポレオンいましたね。エッフェル塔の。
はい。とかいるわけじゃないですか。
ホンジュラスはキャプツバ いなかったから
ね。そうそうそうそう。だキャプツバにそういう重要キャラ配置されてる国は、現実のサッカーでも強いから配置されてるんやろなっていう想像ができるじゃないですか。
あ、イタリアヘルナンデス君もいるし。
そうそうそうそうそうそう。でもかませみたいな。
黄金の右腕って。
かませ的なあのそういう
タイガー
そういう
キーパー。タイガー将軍手が吹っ飛ぶんだけど。
そうキーパー一人の力でなんか守ってるっていうのは突破される運命にしかないからね。
うん。
もう伏線ですからね。これを突破してシュート打つんでしょみたいな。そういうのに対して西ドイツとかって、あの、当時西ドイツやったわけですよ。
そうですよね。東ドイツと西ドイツ、ね。
西ドイツとかっていうのは、普通に、あの、フォワードとか、ミッドフィルダーとかに強いやつがいてですね。
はい。
シュナイダーとか、あの、カルツとか、そんなやつがいてですね。
いましたね。
で、それで、なおかつ、ミュラーっていう、
あの、
キチガイみたいな。
サッカーボールを片手で握りつぶすく、高校生が。
あのね、キーパーの練習するために、
はい。
崖の上から石を落とすんですよ。
そう。
で、その、ゴロゴロ落ちてくる岩の中に一個だけサッカーボールがあるって。最高でしたね、あの時のキャプテン翼は。
一番面白かった。
あの、親父かなんか、コーチかなんか知らんけど、上から置いて、はい、あの、岩石落とすぞって。
はい。
バカなって。若林、おもしおのぐ、キーパー的な。ねえ。
そうですね。
世界一位のキーパーっていうのはこのレベルだぞって。
でも、そこに対する若島津っていうのがいましたからね。
はい。
あの、三角飛びだって。
はい。
ガリュー三角飛び。
はい。
まあ、そんな、あの、じゃあ、モテラジはね、ホンジュラスが。
ホンジュラス強いのかな？
ホンジュラスが突破できるように頑張りましょう。
はい、ああ。
応援していきます。あの、ホンジュラスがもしテレビでやってたとしたら見てみましょう。
まあ、そうですね。
あの、映ってたらね。
映るんかな？
映ってほしいですな、だから。あと、ネットで配信とかもあるでしょ？
ああ。
今時。
今時ね。海外のなんか動画サイトとかあるかもしれないですね。そっちの方がよほど充実してるかもね。
あの、ユーストとかジャスティンとかね。
はい。
ツイッチ。
ああ、面白かったな、しかしあの、エボリューションとかの動画は面白かったな。
面白かったですね、めちゃくちゃ。
うん。まあ、祭り感ありますよね。
はい。あの、何万人も見てて、もう海外のコメントでガーって埋め尽くされてね。
いずれ、あれか、サッカーの動画中継を e スポーツ系が抜くのか。
抜ければいいですね。
リーグオブレジェンドワールドカップみたいな。
はい。
次のニュース。
はい。お財布にいくら入ってる？
はい。2000円。
年齢かける1000円が理想。あなたのお財布いくら入ってる？
いや、だから2000円。2歳。
財布の理想は、
はい、
年齢かける1000円らしい。
はい。
理想としては年齢かける1000円というのが一般的な考え方。
はい。
社会人なら常に年齢かける1000円くらいのお金を持っているのが理想。
ほうほうほうほう。
財布の中に入れておく金額は財布自体の値段を下回ってはいけません。お財布に入っている金額は、平均で1万円前後。
はい。
普段持ち歩いている現金1万円以上という人が6割超え。
ほとんどの人は10歳児並みの知能しか持ってないってことですよね。
そう。あの、5000円から1万5000円くらいのお金が財布に安心するという結果。
はい。
あると。
はいはい、うん。
まあ、安心はするな。男女共に多かった回答が1万円以上、はい、3万円未満。
はい。
多くの人は1万円程度の現金がないと不安に感じ、
はい。
また実際にそれ以上の額を所持しているそうです。
はい、はい。
あの、2歳の豚尾さん、どう思います
か？それは確かだと思います。なぜかわからんのですけど、
はい。
1万円入ってたらとりあえず安心する感ありますよね。
すげえ心強いですよね、1万円あったら。
なんで1万円入ってたら安心するかって言ったら、
はい。
今までの経験がそうさせるんでしょうね。
とりあえず沖縄にも行けますからね。
あの、多くの、今まで素通してきた人生の中の、いろんな日を見渡しても、
はい。
結構遊んだで、とかっていう日でも、
はい、
1万円以上は使ってない、ことが圧倒的多いんですよ。
はい。
という、今までのデータを総合して、
はい、
1万円入ってたら、なんとかなるやろっていう、
うん。
気がしますよね。
この2歳のボタンさんは。
はい。
あとね、あの、財布より、
はい。
あの下回らない。財布の価格より。ブタさんの財布って高い財布ですよ、とっても。
そう。
めちゃくちゃかっこよいですよね、
はい、あの財布。ポール・スミスとあらゆるやつ
です、ね。ポール・スミスの二つ折りの財布ですよね。
はい。
めちゃくちゃいいか、あれかっこいいな。あれ高いですよ、きっと。
はい。
2万円以上するんじゃないですか。
そう、妹が買ってくれたんですよ。
じゃあ2万円、2万円入れて、
そう。
20歳になりましょう
よ。あと成人。
成人に、あのね、成人しよう大人になれよ
でもほとんどの人が10歳児っていう現実があるんでしょ？
ほとんどの人がね。
うん。1万5千円入れて15歳でしょ？辛いな。あの、周り聞いてたら、うん、1ヶ月のお小遣いが3万円っていう人がもうめっちゃ多いんですね。なんかあの、家庭とかあって。
はい。
3万円お小遣いもらってるって。
うん。じゃあ3万円財布に入ってってことですね。30歳ですね。
1ヶ月でね。
はい。
1円も使わんかったら30歳を維持できるわけですよ。月末まで。
うん。
でも使うたびにどんどんね、若返っていくんですよ。ね、
最高じゃないですか。3万円何に使います？じゃあ、豚尾さんだったら毎月。
3万円。まずビール買いますよね。
いやいや、だから、ビールは月にいくらぐらい買うんですか？
考えたこともない。
じゃあ、まずクリアアサヒ1ケース買うとしましょうよ。
先月の実績で。
先月の実績をやってみよう。はい。
クリアアサヒ、6缶で600円なんですよ。
安いですよね。
これを12巻ぐらい買ったかもしれん。
じゃあ1200円。
はい。
じゃあ残りいくらですか？
残り 28,800円。
28,800円。はい。あとはご飯とか。
ご飯ね、あの、パスタ何キロも買いましたね。
パスタ何キロも。
はい。
これはいくらぐらいで？ 5,000 円ぐらいでしたもん。
1000円。500円ぐらい。
安い。まだまだ、まだ2万8000円ぐらい残ってますよ、まだ。2万8300円。まだ28歳ですよ。
あと何、先月何使ったかな。電車賃1万円ぐらい使いましたね。
電車賃結構いきますね。
そうなんですよ。
もう一件18歳になりましたよ。
8枚から10枚ぐらいの1000円の回数券みたいなやつ買いますから、
うん。
っていうかあの、非接触性の IC カードのあの、イコカみたいなやつにチャージするのが、
はい。
8回ぐらいは最低、出かけることが多かったらチャージするんですよ。
うん。
下手したら10回以上チャージするから、まあ1万円でいいじゃないですか。
うん。
ほとんどこれですな。電車に吸い取られてる。
じゃあもう、わかりましたね。豚尾さんがお金が出る理由が。
はい。はい、電車。
なんでお金ないんだろうと思って、月末にもし、
はい。
3万円小遣いもらってるのに。
はい。
電車よ。
電車やねん。
電車で結局何歳になるんですか？
電車で10歳若返る。
だから18歳になりましたよね。
はい。
あとは飲み会とかありますよね。天満とかいろんなところで。
は
い、
うん。
だからまあ、1万円くらいなくなるとしましょうよ。
はい。
8歳ですよ、豚。
あの、一回、電話行って、
うん。
かなりフルに、夕方ぐらいから終電ぐらいまで飲んだとしましょうや。
はい。
かなりこれはフルに飲んでると言えますよね。
はい。
2000円以上飛ぶ、んですよ。
もっと飛ぶだろ。意外と飛ばないもんなのか。
3000円の中。
はい。
ですよ。それからしたら、はい、電車賃っていかに恐ろしいものかっていうのが。
なんか、あの、自転車乗ってみたらどうですか、じゃあ。
前までね、自転車で、あの、天満まで行くとか、梅田行くとかってようやってたんですけど、
はい。
ライトなくなったんですね。
はい。
無灯火で乗りたくないって。
買え。ライト買え。
そう。
1000円ぐらいでしょ？ 1000 円もしないかな。
そう、あのライトがね、ライトの
めんどくさいんでしょ、買いに行くのが。
台座、ね、台座壊、すぐ壊れるんですよ、あれ、高いくせにライト。
でも、天馬、自転車ありますよね、目の前に。
ある。
あの、ファミリーマートの隣に。大道路の。
あのね、自転車のライトって意外にあのベストなものって見つかんないんですよね。あれ難しいですよ、意外に自転車のライトっていうのは。ママチャリのあのダイナモのぐるぐる回すライトの方が気が楽やと思いますけど、でもママチャリなんか絶対乗りたくないし、今さら。あとダイナモでね、発電するなんてしたくないんですよ。そうなったら、もう電池式のライトなんですけど、ベストなものが見つからないから、100均のやつでお茶濁そうとかってやってみるとですね、100均のやつなんてほんまにクズみたいな性能ですし、電池とかも死ぬほどいるんですよ。なんかね、これっていうのを教えてほしいですね。自転車のライト。
そうですね。豚尾さんをね、はい、2歳から。
あのね、
18歳ぐらいに戻すためにね。
あの、天馬往復するだけで、
はい。
610円と240円やから、850円かかってるんですよ。
結構しますね。
往復でよ。
結構、だから天馬行かんでいいんじゃない？
でも、
宮川にはいい飲み屋あるでしょ？
ない。
ないな。
ないし、宮川で飲むんやったら、お家で飲む。だって600円でクリア朝日6本買えるねんもん。
そうですね。
あとあの、酒屋さんにビール買いに行くわけですよ。
はい。
たまにここまで、たまに家でもダイビングが飲みたいってこともあるじゃないですか。手間より高いって。
はい。
高いんですよ。酒屋さんで買うと。360円はする。ダイビングが。まあ、瓶返せば5円とか返ってくるからもうちょっと安いんですけど、あの、天まで大瓶300円ですからね。
うん。
一番安いやつで。でも850円かけていってるっていう矛盾。
はい。
でも友達と会えるっていう意義。
うん。
まあいいですよとか、あの、年齢かける1000円の話はやめときましょうよ。
いやだからもう2歳児っていうのが分かったんで、豚尾さんは。
はい。
あの、じゃちなみに僕は今何歳児かと。
はい。
いや、最後に。
てっちゃぎしは何歳児なんでしょう。
24歳児ですね。
うほほほほ。
かっこいい。
実年齢に近いですね。
そうですね。
じゃあ、てっちゃぎしは、あれですわ、義務を果たしてるっていう。
これから豚をちゃんと呼びますね。
はい。
2歳児。
はい。
豚ちゃん。じゃあ、はい。次のニュースいきますよ。
はい。
スマホ全盛なのに、まだガラケーを使う理由ってあるの？
おう。
日本国内だけで通用する独自の機能を持った携帯電話を、
はい。
やゆっていうのこれ。
うん、やゆですね。
やゆして、ガラパゴス携帯。
はい。
略してガラケーと言いますが、
はい。
今や新製品もほとんど発売されず、スマホばかりが売れています。
はい。
片身が狭い。
はい。
と、教えてグーに投稿してきたのは、ガラケー持ちの、
はい。
アンコロ。
何それ？
アンコロ、うん、グドウさんみたいな。
グドウ、なんちゅう名前や。はい。
あ、で、流れに乗って、
はい。
スマホに変えようかと思ったりもするそうですが、
はい。
そこで、ガラケーユーザーの方になぜスマホに乗り換えないのか、流行にはなぜ乗らないのか、
はい。
堂々と街でもガラケーを出せるか、お聞きしたいということですと。
はい、はい。出せないってことあんの？恥ずかしいみたいな。
まあまあ、用途的にガラケーで十分だからと、現役ユーザーの声が大きい、うん。
はいはい。
普段から必要な連絡以外では電話もメールもしません。ゲームもしません。
はい。はい、
乗り換え検索ができれば十分なので、スマホに変えようとは思っていませんと。
はい。
まあまあ、まあ、わかりますわな。
はい。うんうん。うん、
で、次。まだガラケーではなくて、まだまだガラケーですと。
はい。
見栄を張って言うと、スマホは卒業しましたって。
はい。
私の場合、ガラスマ必須ですが。
はい。ガラスマ？
はい。ガラケーとスマホを一緒に持つことによってからです。スマホの用途に疑問を持つ人も多いようですと。唯一のスマホのアドバンテージは、気軽にフェイスに写真をアップできること、という人もいます。
はい、はい、はい。うん、
それ以外に特にメリットを感じません。はい、人前でも堂々と出してますよ。周りもまだまだ結構ガラケーいますと。
別にガラケーで堂々とってなんか、されたんかっていう。
あ、はい。スマホ、スマホと言っても周りを見渡すことあります、
はい、
ほとんどはゲームだの動画だのって実にくだらない使い方しか してないですよ、
ね。はいはいはい、
うん。使いにくくてガラケーに戻した方もいますと。
はい。
スマホは真新しいまま引き出しの中で眠ってます。
はい。
まだスマホが珍しかった頃、早々に変更しましたが、
はい、
入力するにも電話するにもイライラして出戻りましたと、
はい、
で先ほどブタオさんが言ってた、片身が狭いの意義が不明と、意味が、
うんうんうん、
そんなの気にする必要ないという人が多数と、なんで片身の狭い思いするのか分かりません。我が家では夫婦で色違いで持っていて、はい、しかも今年機種変更しましたが、はい、まだガラケーですと、
はいはい、うん、
で周りがスマホを使っていてもガラケーはガラケーの良さがあると思い気にせず、取り出し通話、うん、ネット、はい、ゲーム、メールなどをしますと、
はい。
スマホのメリットとしてはメッセンジャーアプリやテザリングを対応する しかないし、
はい、
現在の料金設定とはスマホは費用対効果的にあまりメリットはないと、
はい、うん。
それでも興味があるのであれば、二台持ちも検討してみたらどうでしょうかと。うん、
はい。
はい。まあ、スマホ激売れとはいえ。
二台持ちはよほどの理由ないと無駄ちゃうかとは思うんですけどね。
まだまだ、ガラケーも持ってる人がいますよと。
いや、別に、
どうですか？
別に、だから、肩身が狭いっていうか、ガラケー使ってて、まあ、僕の意見は当てにならへんかもしれへんけど、
はい、
ガラケー使ってる人がいたとして、なんか、その電話してる時にガラケーで通話してたりとかして、こいつとかって思わんぞ思うの？
いや、恥ずかしいって。
恥ずかしいって。
一緒あったまでほしいな。
あの、頼むから、あの、僕と一緒にいるときは、あの、通話するときは離れてねって。
うん。あの、ガラケーの電波ちょっとスマホに悪いからさ。影響するからって。
いや、なんかどっちか言ったら、僕、普通に、ガラケー使って、電話してる人がいたら、
はい、
あ、この人なんかしっかりした人なんやって思ってしまうな。
しっかり、
うん、
なんでガラケー使ってるだけでしっかりすんの。
え、なんかあの周りに流されへん人なんやってとか、あの自分に必要な機能これって分かってる人くさいみたいな。
必要な機能はスマホって思ったらどうなる。
それはそれでいいけど、ガラケー使ってたら余計そう思っちゃう。
だからそういうのが、
うん、
良くないんですよ。
そうなんや。でもなんか、今流されたら、スマホじゃないですか。で、店行ってもスマホ勧められるんですよ。
はい。
でも、あえてガラケー使ってんのやなって思う。
あえて。
うん。気がするね。
まずそれやりたい。
そうやったらスマホするしかないやん。
はい。だからね、僕の友人でもガラケーの人いるんですよ。
はい。
いっぱい。
はい。
うん。やっぱみんなで煽りますね。
それがガンやし、あとあの、僕がスマホに切り替えるときに。
違うんですよ。
ええ、
煽られてほしいんですよ。
そうな？
だってスルーが一番きついでしょ。
じゃ別に興味ないもん。
だって興味ないってなったらみんなスマホにするんですよ。
はい。
だけど俺らが煽るおかげで、
はい。
あの、ガラケーのままでいいんだなって。
え？煽られたらなんか、やっぱり今の相談の話みたいに、悪いのかなって思いません
いや、あの、煽ってくれると、まだスマホなのって何が使いやすいのみたいな。
うん。
そうすることによって、ガラケーの人は話しかけられてよかったじゃないですか。
ああ。そうなんや。
そうなんですよ。
わからん。
じゃあ次のニュース。
はい。いや、あの、だから、電話のとこが悪いんですよ。
だから、スマホは電話するもんじゃないから。
じゃあ、その、ショップ。携帯ショップが、スマホにしろって言うんですよ。
うん。
で、スマホにしてても、なおかつ、iPhone 5S に変えろって言ってくるんですよ。
うん。
4S で満足してても、安くするから変えろって言ってくるんですよ。 これなんですよ。これがガンなんですよ。
はい。
あのね、今、プランによっては、下手したらガラケーにした方が高い場合あるんですよ。
はい。
だ強固な意志を持たないとガラケー使い続けれないんですよ。うん。iPhone の方が優遇しますよとかって言ってくるんですよ。
はい、はい。
で、これ、ガラケーで十分なんで、ガラケーにしたいんですけどって、そうですかって急にテンション下がって、プラン見してくるんですけど、結局高いですよって言われるんですよ。
はい。
これがね、スマホがはびこってる理由なんですよ。みんな別にスマホを求めてたわけじゃなくて、向こうがこっちの方が安いって。
はい。
むっちゃ考えないとスマホで安いプランできないんですよ。
なるほど。
用意してないもん。だからもうスマホするやつは時代遅れって向こうが決めつけてるんで、あのガラケーするのは。
俺は安いっすよ。
でしょ？
うん。
でしょ？結局それやねん。安いからみんな持たされてるんですよ。
はいはい。でもそんな話されるとね。
はい。
だからガラケーの人良かったなって。
そう。かなり計算して使ってんなって思うじゃないですか。
いや、なんか豚を煮込んだやって言われていいなって思う。
そう。あの、スマホの人は周りに流されて、これがいいプランやし、もう考えなくてもこれが最安ですよって。
うん。
で、あともう何やったら何ヶ月か無料とかするし、みたいな。
うん。
それで、やってるだけの話なので。
うん。
気にせんでいいよ。
気にせんでいいよ。
うん。ガラケーうまく使ってるって、それを誇りにした方がいいし、あの、スマホのせいでね、やらんでもええねと見てしまいますからね。
うん。でもね。
はい。
モテラジだと聞けるんでね。
そう、聞けるんですよ。
スマホ、だから
iPhone ならね。
そう。
あの、Android でもね。あと、Kindle Fire HD でもね。
はい、わかりました。はい、じゃあ次行きます、はい。彼の家でチェック。
はい。
将来性のない男の本棚に並んでいがちな本の数々。
将来性。
はい、読書の秋も終わり、そろそろ冬も本番に突入ですと。は
い、もう終わったか。
読書家の、メンジョイ。
はい。
メンジョイ読者の皆さんの本棚には、はい、今年買い込んだ本がさぞやたくさん詰まっていることでしょう。はい。今回はそんな本棚をヒントに、うん、男性の将来性を見抜く方法をご紹介します。
はい。
頭のいい人、悪い人。
はい。
たくさん見てきましたが、
はい。見てきた。
これを見分ける試金石となるのは、やはり本棚ですと語るのは、
はい。
現役東大生ライダーの川上ポコヒコロ。
ポコヒコ。
ポコヒロシ。
ポコヒロ。
ポコヒロシ。
はい。
早速、将来性のない男の本棚に並んでいがちな、はい。本の数々を見ていきましょう。
はい。はい。
その1。
はい。
集めきれていない漫画。
おー。
もう連載終了しているはずなのに、
はい、
揃いきってない漫画が本棚に、あの、大量にある。
はいはい。
厳しいようですが、
はい、
シリーズ漫画もろくに集めきれない男性は仕事も遊びも恋愛も、どれも中途半端になってしまいがちですと。
はい。
賢い人はとにかく最後まで読んでみて評価を下すはずです。
はい。
これどう思います？
まあ、悔しいですけど。
はい。
まあ、流されるままに読んだ結果はそうなりがちですよね。
結局中途半端になってしまうと。
意志の力が弱くて、単に流行ってるから読んでみよう、面白いってなるけど、
はい。
だいたい盛り上がりがピークっていうのがあるじゃないですか、連載っていうのは。
はい。
過ぎるとどんどんファンが減った結果終わるわけでしょ？
はい。
あの、古本でも何でもそうなんですけど、最終回が一番見つかんないんですよ。
うん。
なぜなら人気なくて大概の漫画は終わるわけで、最終回の発行部数なんか一番少ないんですよ。
うん。
その結果、やっぱり多くの人は最終回持たずに終わってる人が多いってことじゃないですか。
はい。
だから、大多数の愚民になってるわけですよね。
なるほど。
だから、それがいいか悪いかは別にして、抜きんでた存在じゃないですよね。
うん。
みんながそっぽ向いた漫画の最後持ってるってだけでエリートですよ。
はい。
だからそれは合ってますよ。
合ってると。
うん。
じゃあ次行きます。
はい。
偉人の自伝。
うん。
スティーブ・ジョブズをはじめ。
はい。
偉人の分厚い自伝を読んでいる男性は要注意です。
はい。
しかも、俺と考え方が似ている。
うん。
なんてほざいて言ったらもっとダメです。
はい。
考えることと実行することは別物。
はい。
考えてなお実行した偉人と、考えてなお実行せぬ凡人との違う認識できないとは致命傷ですと。
はい。はい、
これは。
ああ。なんか偉人の自伝っていいんすよね。最後絶対成功するから。
成功したからかっこいい。
そうやね。あのね、バカはね、
はい、
失敗から学ばないんで。
成功から学ぶ。
はい。学ぼうとして、成功できないので、はい、あの、誰かしくじった人の話とかってむっちゃ嫌いなんですよ。
うん。
辛くなってきますからね、読んでると。
でも FX でアリカに溶かしたコピペは最高でしょ。
うん。
あれはいい。
いや、だからそんな人の話があっても別に読まんでしょうし、例えば、そうですね、あの、織田信長伝っていうのがあったとして、
死ぬじゃないですか、最後。
いや、死ぬけど、まあ、成功者じゃないですか。最後の最後は失敗したかもしれんけど。はい、で、それと朝倉義景伝っていうのがあったら、どっちが売れんねんっていう話ですよ。
うん。
本当は朝倉義景伝の方が興味深いかもしれへんし、
うん、
もっと言ったら、あれですよ、戦国時代のどっかの農民の話っていうのがもし残ってたら、
はい、
非常に興味深いかもしれんのですよ。
はい。
でも受け悪いわな。
うん。
これが答えなんちゃいます？
はい。じゃあ次行きますよ、はい。統一感のないファッション誌。
ほう。
ジャンルのバラバラな雑誌を毎月買っている。これはつまり自己分析ができていない証拠です。
はい。
就活のみならず人生において自己分析はマストですからね、と。
マスト。
はい。
それはちょっとわかんない。あの、ファッション誌に関しては、買いたい時に好きなの買ったらええんじゃないの？これがわかんの？もう。
わからん。次。
はい。
モテ本。
モテ本、はい。
モテ本読んでいることがもうモテない原因です。
はい。
モテないからといって王道でモテようとするのではなく、
はい、
仕事などで見返し、女性の方から言い寄ってくるようにさせるくらいの気概を持ってほしいです。あのね、はい、これだんだん思ってきたんですけど、この人の感想ですよね。
そうですよね。将来性ね。じゃあ、あの、あれか、のぞみウッチーズとか全巻揃えてるやつは将来性めっちゃあるってことやね。
まあ、とにかく全巻揃えるのは将来性があると。
でも、かといって、あれでしょ、馬王来訪者1、2巻を全巻持ってるとかって自慢にならんわけでしょ。
それ全巻じゃないからね、もうそれは。全巻ってね、やっぱ20巻以上が欲しいわけですよ。うん、そう
そう。これになったら逆にね、馬王来訪者1巻だけ持ってるやつとかの方がすごいってなりますよね。
すごいって。
この見切りの速さみたいな。
うん。
ああ。なるほど。他は？
はい、次行きますよ、はい。まだあります。ありのままでいいんだよ系の本。
なんでしょうね、それは。
こういう本を読んでいる男性は向上心がありません。
はい。
向上心とは若さであり、現状満足してしまうのは老いです。
はい。
人生の歴史は前進の歴史。
はい。
現状維持は後退なんですと。
はい。
以上、将来性のない男の本題ならずに大事な本の数々をご紹介しましたが、いかがでしたかって。彼の本題に並んでたとギクッとした女性はしばらくこれらの本を隠してみるといいですよ。彼に気づかないまま2ヶ月以上経ったなら、そのまま捨ててしまってもいいかもしれませんと。あの、この前ね、なんでこのニュースを読んだかというと、うん、豚尾さんにね、本棚なんてね、はい、大抵のことがわかると。
はい。うん。
言われたんですよ。
はい。
そんなバカなと、
はい、
俺は。
はい。
本棚で人は何がわかるんだと。
うん、うん。
言って、じゃあ俺の本棚見てみたらどうだったって聞いたら、
はい。
古本屋みたい。あのしかも古本屋で、一切全巻とか、
はい、
あの、バラバラになってて、
そうそうそう。
もうなんかもう、わからん、最低っていう。
ブックオフじゃない古本屋ね。
そう。
ごちゃごちゃって積み上げてて、ね、中には、あの、なんかわからんけど、結束してて、取り出せない本とかもあるっていう。うん、ビニール紐で縛ってるやんっていう。
はい。
うん。古本屋っすね。
はい。だから僕の判断はどうなんですか、それ。
でっちゃん古本屋。
本棚の判断す。
でっちゃん古本屋さんみたいな頭してるって。
どういう意味かわからん。
だからもう全巻揃ってるかどうかすら定かじゃないんですよ。
揃ってるって。
でも本棚からは読み取れないんですよ、絶対に。読み取れるわけないじゃないですか。何があるかもよくわかんないんやから。
うん。
カオスですよね。
なるほど。
だ見せるための本棚じゃないっていうのは伝わってきますよね。保管してるんやっていう。
いや、保管でしょ、普通。
でも、だから、てっちゃんの家とか部屋とかっていうのは誰かを招いてアピールするための場所ではないんですよ。うん、でも世の中にはその本棚っていうのは人に見せる、見せるって俺はこんな趣味なんだぜっていうのをアピールする場として認識してる人がいるんで。
うん。
でもまあそうですよね。
いや、それ聞いた時びっくりしましたよ。僕そんな人いるんだって。
はい。うん。
でもね、なんか言われてみたらだんだん分かってきたんです
よ。
はい。例えばあの家のレイアウトとかね。
はい。
例えばファッションとか。
はい。
あの俺はこういうのが好きなんだよっていうのアピールはできるし。
そう、ポスター貼ったりとかね。
そうそう、あのスリッパで入ってねとか。
うん。それはまあ制作スタイルかなって、汚さんといてみたいな。
あと本棚見たら、
そうそうそう。
じゃあ例えばあの、スラムダンクがいっぱい揃ってたね、バカボンドもリアルもあれば、あ、スラムダンク好きなんだねって思うみたいな。
そこにキモオタ両塾が並んでたらどう思います？
キモい。
キモオタ両塾を呼んでる自分を知ってほしいっていうアピールとしか思えんじゃないですか。普通、キモオタ両塾が好きで呼んでても、棚の後ろに隠しときますやん。
はい。
それが本棚に並んでたとして、で、友達を普通に呼んでて、片付いてる部屋やったとしたら、
うん、
こいつのアピールとしてはキモオタ両塾に触れてほしいっていうことじゃないですか。
うん。
そういうことなんですよ。触れてほしいってことなんですよ。置いてるっていうことは。
うん。
で、あ、お前キモオタ両塾結構読むんだって、うん、結構ねって。あの、まあ割とあの友達に勧められて趣味程度やけど、結構読んじゃうよって、
うん。
あ、こんな話したかったんやって。じゃあ、あの、今からお前レイプするけどいいって。嫌だなって。
でも
なーって、うわーって言って、おーってなって、やっぱり好きやったんやろって、うんって。
本棚でね。
お前キモいからって。
レイプ希望まで分かってしまう。
そう。お前前からキモいと思っててんって。お前みたいなやつに動かされたらめっちゃキモいやろうなって思ってたって、
うん。
そういうことでしょ、置いてるってことは。アピールですよ。
なるほど。じゃあ、豚尾さんの本ならどんな感じですか？
だからもう箱とかに詰めたりとか、積み上げたりとか、ぐちゃぐちゃ。
本棚ですらないですよね。
本棚持ってないんですよ。
でも人に見せないってことじゃん、もう。
はい。そう。見せない。見せるための部屋じゃない。ないですね。積み上げ系ですね。
積み上げ系？
はい。
まあ、そんな感じですよ。
うん。
本棚ね、皆さんもね、本棚で分かることとか。
だからディスプレイが存在しない。
はい。人に見せないから。
はい。単なるあの倉庫なんですよ。
うん。
在庫が剥き出してあるだけ。漫画太郎が積んでたりとかね、同人王が置いてあったりとかね。
はい。
あとあの、松本零士先生の未来ザーバンの2巻がここにありますね。今目の前、はい、目の前に。どっちか言ったらあの、メンタル、てっちゃんに近いですね。
近いですね。
私メンタルてっちゃんやからって。
アイドルファンと、声優ファンはなぜ衝突？
はい。
水を埋める鍵はあるのか、
は
あ、AKB48 や桃色クローバー Z といったアイドルのファンと、
はい、
田村ゆかりや竹達彩奈、花澤香菜といったアイドル声優のファンの間には、
はい、
しばしば圧力が生まれる、
はい、
アイドルとアイドル声優の活動内容には、
はい、
なんつうのこれ類似点
類似点
が多く、うん、今年公開された映画パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々、
はい、
魔の海、
はい、
の声優を AKB48 の渡辺マユ、
はい、
マユが務めるなど、
はい、
アイドルが声優としてアニメ作品に参加することもあるため、
はい、
両者の明確な定義づけは難しいところ、
はい、
しかし熱心なファンの一部は、
はい、
互いの存在を認めず、
はい、
両者が共演するイベントなどで摩擦を生むことも少なくない、
はい、
アニメのサマーライブ2013でアイドルグループのアフィリアサーガが、
はい、
アニマックスミュージック2013では 東京女子流がアイドル声優ファンに受け入れられず、盛り上がりかけるステージとなった。うん、また、アットジャム2013ネクストステージでは、はい、アイドル声優が出演するステージの客席にて、はい、アイドル声優ファン同士で最前列をめぐった暴行事件が起こったことを受け、
はい、
アイドルファンの間で、アイドル声優のファンはマナーが悪い、うん、といった声が上がり、両者の溝を深めた、
うん、
という事件ですね。アイドルファンとアイドル声優ファンは、すげえ仲が悪い。
いや、阪神ファンと巨人オタでも、仲悪いのかしゃあないでしょ。
それはもう戦ってるからいいけど、アイドル声優とアイドルは戦ってないでしょ、別に。
でもサッカーファンと野球オタの間でも仲はそんな良くないでしょ。
確かに。
戦わないでしょ、
サカブタと焼き豚。
そう。
やっぱ戦うんか？
AKB オタとね、あの、ハロプロオタでも仲良くないでしょ。両方兼ねてる人やったらまあいいけど。
てか俺らの周りって両方兼ねてますよね。
あ、でも AKB を興味ないっていう人も結構いますやん。
まあだから桃色クローバー Z。
そう。
あとはハロプロ。
ハロプロと桃黒だって兼ねてる人は悪く言わないかもしれへんけど。
うん。
桃黒から入った人はハロプロとかって言われても。あの、アイドル好きなんやんね。じゃあ、ハロプロのあれとか知ってるとかだったら、不愉快になるでしょ。そんな話せんといてくれませんって、興味ないのでって。一緒にせんといてくれませんって。アイドルオタやからって全部アイドル好きとかじゃないですよって。
あ、だからガンダムみたいなもんか。ガンダム好きだから、ガンダム、あの、シードとかアゲとか好きだと思わないでください。
もうそれしゃあないやん、一緒にされたら。で、そんな中で、大体問題が起こるパターンは、
うん、
AKB とかそういうアイドル系のやつがね、
うん、
アニメ声優アイドルの領域に踏み込んでくる場合じゃないですか。
これは今すごい、このニュースはそういうことですよね。
声優で参加とかって。
はい。
もういい加減にしろよって、うん、ありますやん。そこはそっとしといてくれよって。
うん。
ちょっと話題取りのためにアニメの声優とか吹き替えとかやりますって。それは、うん、あのね、AKB とかジャニーズとか全般が、どこでも嫌われてるんですよ。う
ん、はい。
アニメ声優とか嫌ってるだけじゃなくて、
うん、
普通のアニメを見てる声優とか追っかけてなくて、アニメを単に追っかけてるだけのやつも嫌うし、
うん、
あと、洋画の吹き替えで出てきても嫌うし、
うん、
あと、日本映画に主演してるだけで腹立つっていう。
うん。
俺は映画を見に行ってるのであって、
はい、
ジャニーズとかアイドル、AKB を見たいわけじゃないぞって。
うん。
のは主演、ジャニーズの誰それとか、主演、AKB の誰それとかって言われたら、
うん、
もうその時点で映画見る気失せたわーって、もうええわーって。ムカつくわーって。
うん、ありますよね、そういう問題。
うん。この間、黒百合男児っていう、
はい。
映画を見てみようかなと、
はい。
思ったら、その、AKB の誰それとかですよね。
はい。
もう見る気なくしたらもうええわーってなりかけましたからね、僕。
そんなに？
はい。
もう僕は一切そういうの思わなかったんですけど。
もうまたかよって。もう。
特に思わない層もいるんですよ。
はい。でも思う層もいるっていうことを忘れないでねっていう。
でも、黒百合団地面白かったでしょ。
うん。そうですね。あれはちょっと異常な映画でしたね。
はい。
だから、これはもう、言うたら、人気取ろうとしてる側が戦争仕掛けてるっていう、ことですよね。
なるほど。
しゃあない。
しゃあない。これはもう、はい、仕掛けてる側が悪いと。
そう。どっちが悪いか言ったら仕掛けてる側が悪いですよね。
うん。
でもそんだけ仕掛けてまでも巨大な人気を取ろうとしてるんやから、もうそうなったら、植民地とかと一緒ですわな。うん。アイドル声優から仕掛ける場合はあんまないんじゃないかな。
うん。
まあ、たまにあるか。例えば、紅白みたいなそういうでかい音楽のイベントに、アイドル声優的なやつが出てたら不愉快に思うやつがいるかもな。
かもなっていう、
ね。かもな、その程度ですよね、所詮は。 DeNA ベイスターズのイベントにミルキーホームズとか出たらムッカついたわーってやつもいるかもな。
うん、
野球見に来てんねんぞこっちはって。
うん、でも豚はミルキーホームズも野球も好きだから最高だね。
そうそうなんですよ。うん、難しいですよね。興味ないものは好きじゃないもんね。
うん、
セットにされたってね。こんな感じですかね、ニュース。
あとはですね、はい、この漫画がすごい。
はい。
2014が発表されましたよ。
はい。
じゃあ、何位からいこうかな。男編10位から。
10位。じゃあ、男編って。じゃあ20個ぐらい今から言うのね。
じゃあ5位からいきますか。
はい。
じゃあ5位から、7つの大罪。
ああ。
これ今読んでますよ、僕も。
てっちゃぎと川口さんが好きですよね。
あのライジングインパクト書いてる人ですね。
はい。
あのゴルフ漫画。
打ち切り食らいまくった人ですよね。
そうですね。あとは番長みたいな漫画とか。
はい。
まあ結構書いても結構古くからやってますよ、
ね。はい。
まあようやく花開いたのかなと。
はい。うん。
次。
はい。
10番デキ。
え？知らん。
ビッグコミックスでやってる松田直子という人。
10番デキ。
うん。まあ漢字がね、10番で。できてくるって、10番できっていうの
は。知らんすね。
次、今、大人気、うん。
はい。
アジン。
あれ人気なんや。宮田さんに一巻借りて読んだ。
はい。あの、アフタヌーンで死なない男とか。
このモテラジーも取り上げましたよ。宮田さんがコンビニで見かけて、
うん、
面白そうやからって買ったぐらいやから、
うん、
そういう訴えかける何かあったんでしょうな。
いや、これも相当今大人気なんだ。
大人気なんや。
もう大人気大人気、みんな読んでますよ。
もうコンビニ並んでる時点でまあ注目の漫画なんでしょうね。
そうですよ。
あの少ない棚
に。第2位。
はい。
ビームコミックスから。
はい。
坂本ですが。
はあ。
これも人気ですね。
ほう。
あの、よく行くジュンク堂でも大プッシュされてるし。
ほうほう。
ポップとかも上ってるぐらい。
ほう。はい。
読みましたけど面白かったです。
あ
の、坂本ってキャラが。
はい。
一見、真面目で勉強ができそうなキャラなんですけど、
はい、
どんなトラブルも、はい、自己流に解決していく的な。
自己流で解決？
あ、だから、クーキースとか、よく画像が回ってるんですよね、
はい、うん、
クーキースこいつにしてやろうぜ、みたいな。はい、座ろうとして、
はい、
椅子をガーって引いたら、
はい、
椅子の位置でピターって止まるみたいな。
ほうほうほうほうほう。
で、ん？何が？みたいな。いつもクーキースだったけどっていう感じとか。
ああ。
そいつでクーってみんな。
ああ、なるほど。あれか。
じゃあもう今度は机ごとなくしてやろうぜって、机ごとなくしたら、その坂本がクラスに来たら、窓際に本をこう片手に読んで、
はい、
小鳥チュンチュンさせながら、
はい、
先生気にせず授業どうぞって。
なあ。
こいつってみんな。
いじめをものともしない主人公の話みたいな。
そうそうそうそう。
ほうほうほうほうほうほうほう。
ものともしないし、みんながもうクーってなってきて、もういじめっ子がなんか、はい、もう先輩がやべえから助けてくれよみたいなとか、
はい、
坂本お前ならいけるはずだってなって、
はいはいはい、
なんか面白い感じですね、なかなか。
特殊なキャラクター性を持った主人公がいろいろな活躍をしていくっていうギャグ漫画。
はい。
なるほど。
これはもう男編納得ですね。
はい。
第1位。
はい。
暗殺教室。
ああ、納得なんや。
納得しない？
いや、あんまり面白そうじゃないなっていう。
めちゃくちゃ面白いですよ。
そうなんや。
だって俺1位から4位は読んでないけど、1位、はい、2位、3位、5位は読んでるな。
そうなんや。なんか、連載始まった時から、そんな売れるっていう感じが全くなくて。
だって俺この人の前作のネウロが好きなんですよ。
はい、あ、なるほど、なるほど。
ネウロがめちゃくちゃ好きで。
はい。面白いって聞きますね、ネウロは。
めちゃくちゃ面白
いですけど。
いや、めちゃくちゃ面白いですね、これ。あのね。
ええ。
人が表現する感じがすげえいいんですよ。
そう。で、暗殺教室は何が面白いんですか？
同じです。
人が表現するのが面白いんですか？
あと先生が、超絶強いんで。
はい。
先生殺せなかったら今すぐ地球壊すって。今すぐじゃないけど、はい、1年後に。
あれですよね、その変な異星人みたいなやつがいて。
はい。
その私を殺す学校をしますみたいな。
はい。
で、1年猶予を与えるから、その間に殺せたら、地球をそっとしとくみたいな話ですよね。
そうですね。
で、そのためにその生徒があの手この手で先生を殺そうとするっていう話ですよね。
はいはい。
面白いかーって。
いや、もう発想は面白いでしょ。
ギャグ漫画なんですか？
ほぼ、
うん。
ほぼギャグだけど、
はい。
この殺すときだけはちょっと計算されてる的な。ほうほう。いや、だって面白いんですよ。ネウロもめちゃくちゃ。あの、ネウロに出てくるシックスって敵が出てくるんですけど、
はい。
この敵がものすごく嫌なやつで、
はい。
僕の中の敵ランキングの中で
敵ランキング。
うん。あの人間を殺すことだけを考えた血族みたいな。
ほうほうほう
昔から。それの末裔で、はい、その中でも相当やばいやつなんですよ。
はい。
そいつが魔界の魔人と戦うと。
魔人。
人間、はい、人間大、うん。人間じゃないんですよ、もう、そいつ。
はい。
人間みたいな形したやつで。
うん。
家族を助ける代わりに、
はい。
お前は毒を飲んで、血いっぱい吐く毒だから、その毒で、6ってかけて、6。
はい。
べーって吐きながら。
うん。
でも家族は死んでるとこも全部、報告にされて殺されて、はい、それを知らず旦那はずっとベーってロックって書き続けたり、
はい、
あの、自分のお腹を、あの、自分で切って、ギリギリまで死なないで、うん、あの、死にそうな表情を見せてねってシックスに命令された部下が、
はい、
行こうって笑いながら自分のお腹のほぎりで切っていくとか、
はい、
そういうのジャンプでやっちゃうレベルなんですよ。
はい、
で結構嫌じゃないですか。
いやですね、そいつはやられるんですか、ちゃんと。
いや、もう、ボッコボコにやられます。
もう、4ページぐらい使って、オラオラ、みたいな。
もう、似たような感じ。あの、体半分になって、
はい、
最後はステルス戦闘機に突っ込まれて、はい、死にますね。
おぉ。
結局、やっぱそういうのがやられると、スカッとするじゃないですか。
そうですね、あの、おろしたてのパンツ履いたような。
そうそう、だからやっぱスカッとさせる要素って大事だと思うんですよ、
僕。はい。
疾走感ですよ。
はい。
あの、そいつのやる悪も疾走感があるんですよ、とっても。
うん。
悪いやつ。
うん。
まあ、だから、ネウロもおすすめなんでね。
はい。
こんな辺も読みますよ、軽く5位から1位まで。
はい。
パレス・メイジ。
絶対ね、今から言いますよ。
はい。
女編はね、きっと一つも知らないんですよ。
いや、そんなことないです。
はい。
4位。カクカクシカジカ。
もう、わからん。もさっぱりわからん。な、その、そっから伝わってくるものもない。どんな漫画っていうのもわかんない。
うん。日々蝶
々。はい。
第2位。
はい。
これは漢字、月影ベイベでいいんですかね。月影ベイベ。
はい。うん。
で、第1位。
はい。
さよならソルシエ。
あの、女漫画、男漫画で、はっきりわかったことが。
はい。
ありまして。
歌さん全部読んでないですよね。
全部読んでないのは、え、アジンは読んでますよ。
アジン以外。
え、男編の5位もう一回。
え、7つの大罪。
ああ、なるほど。は、4位は？
え ?4 位？
はい。
10番的。
で、3位が
アジン。
アジンで、
2位が坂本ですが。
はい。
1位が暗殺教室です。
なんか、あの、女編の漫画のタイトルって、マジわからんすね。
まあ、なかなか、わかりづらいですね。でも、坂本ですがとかも意味わかんないですけどね。
でも、坂本ってやつが出てくるんやろうなっていうのは想像つくんですよ。
でも、ソウルシエがさよならするんだろうなっていうのもわかります。
わからん。わからん。あの、何かを言ってるっていう感じがしないですよ。暗殺教室だったら暗殺教室の話なんやろなっていうの分かるじゃないですか。
はい。
アジンっていうのは分からんけど、アジンというものが問題になってくるんやろうっていうのが伝わってくるわけですよ。
はい。
七つの大罪も、七つの大罪っていうのは、あれじゃないですか、キリスト教の七つの大罪やから、それにまつわる何かやなっていうのは、全然その実際の漫画とは違ってても、七つの大罪ってそのキリスト教の話ではないですよね、その漫画は。違ってても、ストーリーが、ある程度、こんな感じやろっていうのが、外れてるにしても、浮かぶんすよ。少年漫画って。
うん、
今、女漫画のやつって、とっかかりないっすよね。
はい。
現代劇が、なんか、現代劇っぽいな、どれも。SF とか一つもないんちゃいます？
僕としてはねじ巻き加牛が選ばれてて欲しかったんですけどね。
何それ？
あの、ヤングジャンプでやっている。
それ女漫画じゃないでしょ？
だから男漫画に。
はい、あ、ねじ巻き鍵、そのねじ巻き鍵なるものがポイントになってくるんでしょうな。
そうですね。言い方や。
いや、ちゃうねん。
あ、でもね、僕ね、女編はね、うん、はい、さよならソルシアは読んでましたよ。
どんな話なんですか？なんでさよならソルシア？
ゴッホの話、ゴッホ。
あー。ソルシエっていうのはゴッホの名前なんですか？
え？
え？
いや、別にソルシエってゴッホの名前じゃん。ゴッホって、なんとかファンゴッホじゃなかったっけ？
じゃあ何なんですか、ソルシエって。
誰？やっぱタイトルに意味なんかね。
そうなんですよね。女漫画のタイトルって意味ないっすよね。いや、深い意味あるんかもしれんで。でも作者にしか分からん意味しかないっすよね。ストレートなタイトルの女漫画って少なくないっすか？
いや、女漫画、まあ、数読んでないですけどね、ときめきツナイトと、でもちぃまる子ちゃんめっちゃわかりやすいじゃないですか。
そうそうそうそう。これ、だからちぃまる子ちゃんって男の感覚ですよね。
あと、あさりちゃんとか。
あさりちゃんも男が、でも、あさりちゃんは女漫画じゃないですよ。コロコロですよ。
あ、じゃあ、ときめきツナイト。
わからんな。
わかるでしょ。安全、マカベ君と。
いや、なんかのライオンとか言われてもわからんじゃないですか。
3月のライオン？
何言ってんの？
3月にライオンが出るっていうのは分かるじゃないですか。
でもね、3月のライオンって、3月にライオンが出るって話であるとは考えにくいんですよ。
あれ、少女漫画なんですか？
さあ。
適当に言いましたよね、今。
ちはやふるとかやったら分かるんかな？
ちはやふるも余計意味わからん。何の意味？
え、なんかあれでしょ？何やったっけ、あのカルタでしょ。
いや、分からんよ、カルタとかって。そういう人でもヒカルの語は分かるでしょ。
そうだから少年漫画はすげえ。だからちはやふる、ちはやふる、ちはやふるもなんかあの百人一首のなんとかみたいなタイトルにしたら、
うん、
もう分かりやすいんですよ。
じゃあもうね、少女漫画10位からいきますよ、
はい、
タイトルだけ。月刊少女野崎くん。
あ、これは、わかりやすいですね。
うん。
月刊少女、野崎くんっていう少女が出てくるんやろうなっていうのはわかる。
はい。次、9位。
はい。
千年万年リンゴの子。
わからん。次。
8位。藤山さんは主人公。
あ、藤山さんが主人公で、主人公を迎える青春ものな、青春というか、あの、中学生とかそういう話なんかなって思う。
思う。はい、第7位。取り替えばや。
は？
取り替えばや。
取り替えばや。
ばや。全部ひらがなですね。
なんかの一節なのかな。
6位もいいですよ。
はい。
お茶まに。
あ、これ大柄漫画ちゃいます？
そうですよ。ああ、よく知ってますね。
で、これは、で、今僕が分かった3つあるじゃないですか。
はい。
どうもギャグ漫画臭いんですよ。
ほう。
少女漫画で名前がはっきりしてて、タイトルから、あの、主人公の名前であるとか、なんとかっていうのが、割と、類推できそうなやつって、ギャグ漫画系じゃないですか。
はい。いや、ポチャマに実はめちゃくちゃ面白いですよ。
これギャグ漫画でしょ？
まあまあまあ、
ギャグ。どっちか言ったら、あの、コメディっぽい感じ
の。そうですね。あの、ご飯食べるのが可愛い感じですね。確かに。あの、パクパクもぐもぐって食べる女の子って、好きになりがちじゃないですか、男の人って、実は。
結構あの女メンタルって内容をはっきりさせるともう笑いっていう、
うん、
でシリアスやったらなんか暗示させたようなタイトルにしなきゃならないっちゅうよくわからんメンタルありますからね、
うん、
赤木とかカイジとかやったらもうギャグ漫画としてしか認識できないんでしょうね、
うん、
でも実際あの赤木もカイジもギャグ漫画ですからね今や。グラップラーバキってギャグやろって。
いや、まあ、僕は結構真剣に読んでたんですけど、
はい、
まあ、とにかく、ポチャマニは、読んだことありますね、
はい、
少女は。だから、さよならソルシエとポチャマニぐらいですね。結構じゃあもう第10位いきますよ。男も意味わからんすよ、はい、タイトル。第10位、宝石の国。
宝石の国が舞台なんでしょう。
次行くよ。
はい。
御の字。
え、御の字？
うん。
あ、御の字っていうことか。
意味よ。意味よ。
いや、これはわからんですね。御の字から何が。
はい、次。あまあまと稲妻。
あ、これ女漫画っぽいタイトルですね。
はい。次、第7位。
はい。
引き出しにテラリウム。
あ、これ女っぽいな。
第6位。
はい。
進撃の巨人。
これわかりやすいですね。力強いですよね。
力強いですね。
巨人が。
うん、だから、このことで、ちょっと受ける要素が分かりましたね。
はい、
タイトルっていうの
は。はい。
分かりやすいタイトルっていうのは、ちょっと受けやすいかもですね。
あの、男漫画ではね。
そうそうそう。女漫画では受けにくい方がいい。
女漫画ではギャグ書くときは分かりやすいタイトルで、うん、分かりやすいタイトルをつけた瞬間ね、もう真剣に読んでくれないんですよ。
うん。
ブホーって。
うん。
だから、思わせぶりななんか分からん。もう、蜂蜜とクローバーみたいな。何を言ってるのって。
蜂蜜とクローバーじゃないですか。
それを聞いて間違っても蜂蜜とクローバーがさんが出会う話とは思わんでしょ
う。うん。でも蜂蜜とクローバー僕全部読みましたよ。
あれ、もう辛いあんな。
辛い？
いや、あの、僕はその蜂蜜とクローバー読んだ時に、
はい。
手塚治虫と書きま、あの、貸しましたね。
うん、
頼むからこの漫画の面白いとこ教えてくれって。そうですね。
豚さん思考が立ちなんだね。
いや、それ考えたら、日いずるところの天使とかって分かりやすいですね。
分かりやすいですね。
あの、多分、山岸涼子先生はメンタルが男。
メンタルが男とかやめても一番いいやもう、豚さん、もうね、メンタルがタチだからね。
はい。まあ、そんな感じでね、ニュースいっぱい取り上げましたね。はい、また取り上げたいですね、もっちゃぎニュースね。あの、じゃあ、また次のニュースまで。
はい。
さよなら。
あと、相談もね。
あ、そう、相談も。よろしゅう。
はい。